子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。少しずつ暖かい日が増えて春が近づいてきたような気がしますが、みんなが住んでいるところはどうですか？リーダーたちはまだまだスキーを楽しみながら春の子ども会の準備を進めています。さて、今月の聞き耳は前回に続いて冬の子ども会に参加してくれたみんなからのお便りを紹介します。また先月行われた一番寒い時期の子ども会、寒中子ども会に参加してくれたみんなのインタビューや、いつも通りデコピンによる身近な自然のコーナーもあるよ。それでは子どもラジオ聞き耳の始まりです。2月の21日から24日まで寒中子ども会を開催しました。金曜日の夜に集まって、帰りは特急電車に乗って帰るという短いけれどちょっと特別な子ども会です。カーリングを凍らせた夜間であるヤカーリングや雪遊びなどをする氷雪プランとスキープランの2つのプランがあります。今日は帰りの特急電車の中で参加してくれたみんなに寒中子ども会で楽しかったことをインタビューしました。お土産話に聞き耳を立ててみましょう。
あだ名はヘッドライトです。楽しかったことは全部です。だいたいスキーで滑ったこととか、あとは自由行動とかです。
あだ名七尾です。楽しかったことは出し物大会とゲレンデをたくさん滑ったことです。
本名パクアイミ、あだ名パクチーです。参加したのは氷雪コースで、一般鉄山オンリーワン、略して鉄腕に所属してました。楽しかったことはヤカーリングで全勝できたことと、カルム大会です。
川辺拓人です。あだ名は空手です。楽しかったことはみんなで出し物大会で謝罪ネタっていう謝罪をやったことです。
本名は中戸優穂で、あだ名はゆいです。氷雪コースに参加しました。楽しかったことは出し物大会のマスカットの歌のライブが楽しかったです。
マドレーヌです、スキーコースに、スキーコースをやりました、自己責任コースに行ったのが楽しかったです。
山田大野の好きです。あだ名は大谷です。楽しかったことは最終日に全部のリフトに乗れたことです。
本名日東寺美里、あだ名はペトラです。スキー組に参加しました。楽しかったことはもちろん班のみんなといろいろね滑ってなんか滑るのもすごく楽しかったんですけれども、やっぱりご飯の時とかになんか次のコースどうするってみんなで話し合ったりとか、出し物のネタどうするってまあわーわー言い合ってる時間が一番楽しかったなと思います。
寒中子ども会で楽しかったことは雪遊びで雪だるまを作ったことです。本名は美原たまきです。あだ名はお菓子です。参加したコースは氷雪コースで、マイペース中毒に行きました。楽しかったことは雪遊びです。
佐伯渡るです。あだ名はどっちです。楽しかったことはさつきのコースにあるウェーブをスピードを出して滑ることです。
僕が寒中子ども会で楽しかったことはみんなで行動食を交換し合ったり、あとお昼ご飯をみんなで一緒に食べたりすることです。僕の名前は田中裕介で、あだ名はゆうゆうです。
本名でいいね。あだ名でもいい。あだ名は猫で、参加してスキーコースで楽しかったことは聞き水で、塩水飲んでしょっぱくて気持ち悪くなりそうになった。ありがとうございました。
本名カノーリオン、あだ名はニコニコです。寒中子ども会の氷雪コースに参加しました。私が4日間の中で一番楽しかったことはみんなで歌を歌ったことです。大きな声で外で歌う瞬間はとっても気持ちよく楽しかったです。
名前は黒山桃子です。あだ名はモータンです。参加したコースは氷雪コースです。楽しかったことは郷土料理作りでおやきを作って食べたことです。五平餅も作りました。
寒中子ども会で楽しかったことはみんなで山のてっぺんからスキーで降りたことです。本名は横田光陽で、あだ名は高校です。
本名山崎瑠璃、あだ名音符です。楽しかったことは出し物大会で謝罪会見でしょうもないことで謝ったことです。
小寺コーチ、あだ名はコーチ。氷雪コースに参加しました。楽しかったことはヤカーリングで勝利はできなかったけどみんなで楽しめたことです。
本名は深城優太、あだ名ケオンシー。参加したコース、氷上初めて来たけど出し物会が特に楽しかったです。
本名は力也清美、あだ名は清美民ゼミ。参加したコースは 溶接コース。楽しかったことはヤカーリングで氷の上を滑ったこと。
答えてくれたみんな、どうもありがとう。欲張りにたくさん遊んで楽しかった光景が目に浮かぶようでしたね。また来年2月の寒中子ども会をお楽しみに。前回に続いて冬の子ども会に参加してくれたみんなからのお便りをピエロ、マイタケと一緒に紹介します。今回はスキーキャンプ編です。みんなの意見や感想がたくさん集まってとっても嬉しいね。
うん、前回紹介しきれなかったスキーキャンプに参加してくれたみんなからもたくさんお便りが届いてます。
じゃあ早速読んでいきましょう。白馬プラン S3 組の川野修司さんからです。白馬の雪はふかふかだったよ。パークって意外と楽しいね。次も行くね。それから同じ S3 組、陣内聡さんからは、心に残ったのはジャンプ台で5メートルくらい飛んだこと。板を揃えてスピードをつけてから飛ぶと最高に気持ちよかった。こうした方がいいと思うことは、もっとスキー講習をやった方がいいと書いてくれたよ。
5メートルも飛んだってすごいよ ね。で、スキー講習練習やこうリーダーが教える時間を増やした方がいいという意見だね。確かにその方がみんなもっと上手くなっていろんなところに滑りに行けるもんね。
そうだよね。アルプスのスキーでは楽しく滑ることを一番にしているので、どうしたらもっと楽しく上手くなれるかリーダーのみんなで考えます。
はい、では続いてヤブハラプラン2組の渡辺千尋さんから、みんなで滑りながら雪合戦したことが楽しかった。同じ班の人が雪玉を投げるときにほいとかふと言いながら投げていたのが面白かった。リーダーに雪玉を投げたらキャッチされて投げ返されてびっくりした。
滑りながら雪合戦楽しいよね。しかも雪を拾いながらたくさん方向転換して滑るから、実はとってもいいスキーの練習になってるんだよね。
そうなんだよね。同じ2組の松本良一さんは、心に残ったことはスキー最終日最後の滑走でストックなしで景色を楽しみながらパノラマコースを滑ったこと。お風呂の中やご飯で一部の人がはしゃいでいて、周りの人たちがゆっくりできていなかったのが少し気になったと書いてくれています。
他にも夜の歌ゲームの時間に邪魔をする人、ふざける人、やらない人がいて残念だった、工夫してほしいっていう意見を書いてくれた人もいたね。
そっか、確かにそれはちょっと嫌だったよね。お風呂ではしゃぐ人やゲームに参加しない人たちにはもっと気持ちを聞いてみたいなと思います。他の人がゆっくり楽しめるようにリーダーが注意することはもちろん大事だけど、きっとその人たちにも理由があったと思うんだよね。
確かに、その上でみんなが落ち着いて楽しめる場所を作っていきたいよね。他のリーダーにも伝えてどうすればよかったか工夫します。
はい、
同じヤブハラプラン3組の石川小鈴さんは、スキーが思っていたより上手になれたしとても楽しかったです。出し物大会や歌ゲームのファッションショーが面白かったし、ご飯もめちゃくちゃ美味しかったですって書いてくれてるね。
そうそう、 私も3組に参加したんだけど、うん、歌ゲームも出し物大会もすごい盛り上がったんだよね。このファッションショーっていうのは新聞紙を使って洋服を作るっていう風にやったんだけど、新聞に大きくダハって書かれた文字を使った冬服がすごく流行って、それを出し物大会でも使うっていう風にして3組のみんなきっと覚えてくれていると思います。
面白い
すごい面白かったです。続いて滋賀プラン S2 組の松内愛理さんから、楽しかったことは木と木の間を滑ったこと、リーダーにストックを預けて雪合戦したこと、ウサギの足跡などをリフトの上から発見したことだそうです。
わかる、動物の足跡をこう見つけられると嬉しいし楽しい、うんうん、私は多分カモシカの足跡を見つけたことがある、
すごい。
最後、同じ S2 組の荒木圭介さんからのお便りです。心に残ったのは上級コースを滑れたことと、とても小さくて可愛い卵ゴンドラに乗れたこと。
うんうん、滋賀高原はこうスキー場がたくさん集まっていて、そこをみんなで相談しながら移動して滑るんだけど、その中の一つ東立山スキー場というゲレンドにかかっているゴンドラのことだね。4人乗りでこう丸くて小さくて可愛いんだよね。
この春滋賀プランに行く人乗れるといいね、うんうんうん、楽しみにしていてほしいね。お便りをくれたみんな本当にどうもありがとう。嬉しかったことだけじゃなくて、こうした方がいいという意見を書いてもらえれば、よく読んで他のリーダーにも知らせて、もっともっといい子ども会を作るのに役立てていきます。
そうだね、次は春の子ども会でみんなと会えるのを楽しみにしています。
駒ヶ根で待ってます。
次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。寒かった冬もようやく終わって、春に向かっているのがとてもわかりやすい季節になりました。前回は爬虫類や昆虫がどうやって冬を越しているかについて話しましたので、今日は植物の冬越しや春の迎え方についてです。植物にも様々な種類があって、いろいろな方法で寒さをやり過ごします。秋に葉っぱの色が黄色や赤などに変わって、葉をすべて落とす落葉紅葉樹という植物はその一つです。太陽の高さが下がって日が差す時間が短くなり、同時に気温もぐんと下がるので、木々は根っこから水を吸い上げる力が弱くなったり、体中にその水やさまざまな物質を行き渡らせられなくなったりするため と考えられます。また葉っぱから水分を蒸発させるために気孔という部分があるんだけど、それは乾燥しやすい冬にはかえって邪魔になるし、5年生で習う光合成という光を利用する仕組みを動かすのも難しくなるため、葉っぱを全部落としてしまって動物の冬眠のように活動レベルを下げてしまおうというわけです。その一方で常緑広葉樹という比較的暖かい地域に生える植物は葉を落とさずに成長します。葉を落とさない植物は葉っぱが乾燥を防ぐために厚くてツヤがあります。それから針葉樹という葉っぱが広がっていなくって針のように細長い形がたくさん連なっている木々があります。これらも落葉せずにそのまま一年を過ごします。これは毎年すべての葉を作り直すだけの日光や温度を得られない地域で、乾燥に強くて凍りにくい葉っぱに進化したと考えられます。この針葉樹の葉も細いけれど一定の厚さとツヤがあります。これらの木々はどれも冬は静かに止まっているように見えるけど、よく観察していると常に少しずつ何らかの成長を続けています。そう、芽が出て膨らんで花が咲いてじゃんけんポンっていう手遊びがあるように、身の回りでは例えば梅の花が咲いたり、梅のもう花びらを落として新しい葉が芽吹いたりしていますね。木の芽には花になる芽、つまり膨らむとつぼみになる花芽と、そこから葉っぱが広がる葉芽の2種類あります。で、実はそれは去年の夏や秋、早い種類ではすでに春からもう枝の中にでき始めたものなんです。これからの季節は桜や花水木などの花芽がどんどん膨らむので、みんなも観察してはどうでしょう。そうそう、木蓮やコブシなどの冬芽には細かい毛がびっしりと生えていて、寒さから身を守る毛布のような働きをしているっていうのも想像できますね。さて、では同じ植物でも大きな木ではなくて草花はどうでしょうか。毎年種を作って、その種が発芽する種類は種の姿で冬を越して、昼の時間が長くなって気温が上がると芽を出しますね。花壇で育てる花などはそういうものが多いでしょう。それでも中には秋に発芽して葉を出してから冬を越すものや、種がたまたま落ちたり運ばれたりした場所の日当たりや水分の状態によって変わるものも少なくありません。さらに秋までに種を作るけど、親の草も枯れずに翌年まで残るタンポポのような草花は多いですね。特にタンポポで有名なのはロゼットという地面にへばりつくような低い形になることです。北風で傷められにくく地面の熱を得られるっていう利点があるようで、そのために他の草が伸びる前にいち早く成長して種を飛ばすことができるとも考えられます。他にも 地上部分の枝葉はすべて枯れてしまっても土の中の根っこはしっかりと生きていて、春になったらニョキニョキと茎を伸ばしてくる草花もたくさんありますね。庭や公園の花壇、林の中や道端などにもそういったいろいろな植物の実にさまざまな姿を見ることができます。暖かくなったらぜひ虫眼鏡を持ってじっくり観察してみてください。それではまた。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳ドットラジオ @gmail.com。
締め切りは3月31日月曜日です。待ってます。では最後に、寒中子ども会氷雪プランのみんなの歌声でお別れです。曲はエネルギー。今月も子どもラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。